虚言行録第5章12節から16節。人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他のもとは誰一人あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。
皆さん、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ありがとうございます。本当に今日これをして市川サンティで共に礼拝を守っていらっしゃる市川グレースカペルの皆様、また今インターネットを通して礼拝を捧げていらっしゃる皆様方、本当に主に感謝します。今日このようにしてですね、また皆様と一緒にイエス様を礼拝することができる恵みが与えられるというのは本当に感謝に耐えません。私たち一人一人、今賛美の通りですね、主がお導きくださって、そして、主の御業の中に私たちを入れてくださるということを覚えます。主が勝利してくださいます。もし私たちが難局面というんですかね、難しい状況に達したとしても、主が勝利をしてくださるならば、主にお従いしている私たちも勝利です。感謝ですね。でも世の中にやっぱりさまざまな人たちがいらっしゃって、さまざまなところを通されていらっしゃる。もう慰めもない、希望もない、悩んで、私の人生こんなはずじゃなかったのにって思ってらっしゃる方々おられるかも分かりません。もう私たちクリスチャンの中にもですね、どうしてとか、いつまでですか神様とかですね、なんでこんなことが次から次と起こるんですかとか思いたくなる時がありますね。先ほど詩篇の34篇を朗読していただきましたが、その中にこんなニュアンスの言葉がありましたね。正しい人よりはなんか心が多い、なんかそんな言葉がありましたね。僕読んで、あの朗読を聞きながら、本当にそうだな、次から次と、それほどまでに私たちの人生というのは神様の導きと神様の愛の中に入れられていないと辛いものになるんだろうなということを思います。今日ですね、受付のところで、このギデオン教会の証ページ、たまたま今回の題材にさせていただこういただきたいと思ったので持ってきました。もしよろしければご自由にお持ち帰りになってください。ここにですね、出てらっしゃるのは静岡の梅山町教会の尾崎ゆかりさんという方の証が載っています。この方はですね、高校時代にギデオン教会から聖書をもらって、そして、辛い時に読んでらしたそうですが、この方はですね、なんか人とのコミュニケーションがちょっと難しいところを持ってらっしゃる。だからどないでしょうかね、仲間外れにされてみたりとか、いじめられてみたり、そういう辛いところを通った。そして母親ともですね、ちょっとその親子関係がもう一つうまくいかなかった、そういう経験を持ってらっしゃる方ですね。そして、成人なさってから人生の泥沼のようなところを通られました。もう私の人生こんなはずじゃなかったっていうふうに彼女は思ったことじゃないかなと思いました。どうして私の人生にはこんな試練ばかり起こるのだろうかと悩んでいたかもわかりません。しかしですね、ちょうどその頃に一組のクリスチャンのご夫婦と出会いがあったそうです。そしてそのご夫婦からですね、その教会に導かれたそうです。 そして礼拝のメッセージの中でですね、ヨハネによる福音書の14章1節が朗読読まれたそうですね。どうぞ皆さんそのままでお聞きください。有名な箇所ですね。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。このイエス様の命の御言葉をいただいて目が開かれて、イエス様の十字架の愛を彼女は受け取ることができました。そしてですね、今はですね、教会の掲示板にですね、牧師先生から教えていただいた、ご指導いただいた御言葉をですね、書いて、道行く人々がですね、その御言葉を見て安らぎと希望を持ってもらいたいという祈り心の奉仕をするようになったと。子供の頃お習字を習っていたそうですね。彼女はその時の自分の身についたものを今このようにして神様のご栄光を表すために用いていただいているという感謝と喜びに満ち溢れています。今小学科の CS で御言葉を子供たちが読みました。使徒言行録の一章八節ですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。素晴らしい御言葉ですね。私たち一人一人持ち場立場は違いますし、神様からいただいている賜物もみんな違いますけれども、しかしそのような私たちがイエス様にを信じてイエス様につながっていくときにですね、イエス様の証人としての働きを、どのような場所かは分かりませんよ。でも小崎ゆかりさんのように御言葉を掲示板に書くというのも一つの方式ですね。ホームページを更新するというのも一つの方式かも分かりませんね。具体的にね、そういうものが私たちに与えられる。あるいはこのゆかりさんを教会に誘われた一組のご夫婦のような、そのような人々をイエス様のもとに導く、そのような助け手としてですね、私たちの思いをはるかに超えて神様ご自身が私たちを用いてくださる、そのようなことをですね、この御言葉を読んでいて感じました。感動したので、それで今日市川グレースチャペルの皆さんにも分かち合いさせていただいたという次第であります。今日小学科の学びが本当に私が今日語るように示されているところと非常に被っているので、ダブっているんですかね、オーバーラップしている、覆われているんでしょうかね。だから本当に神様が導いてくださっているなと思って感謝するんですが、本当にペンテコステの経験をして聖霊様が降臨して、初代教会は力強く福音を宣教しましたね。そしてイエス・キリストの名による癒しの技が起こされていきました。美しい門という門が神殿の中にありますね。そこにですね、生まれて以来40数年、生まれつき足が悪くてもう一度も歩いたことがない、そういう足の不自由な男がですね、物乞いをするためにそこに置かれていた。すると使徒の3章6節では、ペトロは言った、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペトロは金や銀なかったです。物乞いは金や銀が欲しかった。だけど金や銀は提供できなかったけど、私の持っているものをあげようとペトロは語りかけたんです。私たちが今持っているもの、神様が与えてくださっているものを立ち上げればいいんですね。分かち合えばいいんです。ペトロはどうしたか、7節を見ますと、そして彼の右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして、8節、踊り上がって喜びに満ちて力に満ち溢れて立ち上がった。そして歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、2人と一緒に神殿の境内に入っていたのであります。この生まれつき足の不自由な男は美しい門で物乞いのために置かれていた存在です。しかしペテロとヨハネのその出会ったことによって、彼は神殿の中に美しい門を通って、さらに 神殿の中に入っていって神様を礼拝し神様を賛美するものへと変えられたのであります。このような出来事が起こったということでですね、多くの人たちがびっくりして集まってきましたね。さっき3000人ほどのっていうふうに、主イエスではありました。さらにその後5000人、男だけで5000人の人たちが、信者に加わったっていうんですね。そして、そういう信者たちどうしたかといったら、自分の持っている土地とかそういったものを捧げて売ってそれを信者仲間で分配したので貧しい人が一人もいないような状況になった、まあ、ですからそういう不動産を持っていらっしゃる方はそのような形で栄光を表したということが言えるかも分かりません。でもそのようにして神様の教会は立ち上がっていったのでありますけれども恵まれる一方ではなかったということがやっぱり出てきますね。やっぱり次に試練が出てくるわけですね。皆さんご存知のようにアナニアとサッピラというご夫婦がいましたね。そして、ね、バルナバはね自分の全財産かどうか知りませんがなんか売ってそのお金を人の足元に置いた。それを見ていた自分たちはですね全部捧げないでサタンが欺いたと心欺いたとありますね。そして一部だけあたかも全部捧げたかのようなそのような行為をした。そのことによって、サタンの魔の手がですね教会に分断をあるいは分裂を、妬み嫉妬の嵐をあの教会の中に持ち込んできたということがこの聖書の箇所から分かりますよね。しかし教会はその内側ではそういうものがあり外側にあってはあの祭司たちがサンヒドリンからもうイエスの名によってもう伝道するな宣教するな御言葉を伝えるなと言われたもう内からも外からも嵐のようなそのような揺さぶりが教会にあった。しかし心を一つにした教会として残っていったんですね。立ち上がっていったんですね。僕はそうか聖霊様が下られて聖霊様がご臨在しているから教会というのは揺るがないんだとそういうふうに今思っています。それは正しいのかも分かりません。ただ今朝ですね毎日の聖書日課をで詩編を読んでいるんです。今ちょうど、通読しているんですが今朝たまたま詩編を読んだのが詩編の75編のところなんですが4節です。どうぞ皆さんそのままでお聞きください。新教材ではこのようになっています。詩はそこに住むすべてのものと共に溶け去ろうとしている。しかし、私は自ら地の柱を固めると書いてあるんですね。詩編の75-4。これ、新改訳2017だとですね、このように書いてあるんですね。地とそこに住むすべてのものが揺らぐときってますね。新教条約では溶けるってなってますが、新改訳2017では揺らぐ、地とそこに住んでいるものすべてが揺らぐとき、私が地の柱を固く立てる。私は、教会が揺らがないのはどうしてか。イエス・キリストの教会だからです。私たち一人一人の心がイエス・キリストを中心に向かっている教会だから、揺らがなかったんだということを、思います。それはイエス様ご自身がこの教会の柱をしっかりと立ててくださるからです。から私たち一人一人が自分を中心に教会を立ててほしいであってイエス・キリストイエス様を中心にこの教会が立ち上がっていくようにと祈りながら願いながら捧げ奉仕をしていくときにこの教会は揺らぐことがないんだ。なぜならば、神様、私が地の柱を固く立ててくださいます。神様はそのように私たちに約束してくださっているんだ。だから私たちはただただへりくだって、主の御前にですね、主が愛してくださることを色に求めながら、主よ、私は本当に不吉な罪人に過ぎないものですけれども、どうぞ憐れんで用いてくださいと、ご自身を捧げていく中に、主が、ご栄光を表してくださるということですね。今日の聖書の箇所はわずか5節でありますが、 本当に内容の深い御説だなということを読んでいて感じさせられました。一つ目にはですね、教会は心を一つにして宣教を続けたということです。先ほどちょっと触れましたように、美しい門で癒しがあったということで、たくさん教会に仲間が加わっていくと、サンヘドリンはですね、ペテロとヨハネにですね、もうイエスの名によって宣教するなというふうに脅しをかけましたね。それに対してですね、4章19節では、しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください、とそのように反論しているんですね。彼らは復活のイエス様と出会って、そしてイエス様と結び合わされて、聖霊をいただいて強くさせられた。先ほど CS の子供たちに教えていただいた通りですね、私たちもそのようにして強くしていただいているんでしょう。そしてその時に私たちは自分の生活が安定しますよとか、静かな平和に満たされるものでありますようにとかですね、過不足のない生活とか、いろんな思いがあるでしょう。でもそういう欲じゃなくて、彼らは主の御心を行わせてくださいと祈ったのであります。4章29節から30節に、主よ、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、しるしと不思議な技が行われるようにしてくださいと祈ったのでありますね。もう脅されて物陰に隠れてですね、本当に波風の立たないような、本当にそのような暮らしをしたいとか、弱ってしまうんじゃなしにですね、もっともっと大胆に命の言葉を宣教させてください。今苦しんでいる人たちがいるんです、ということですね。そして主の皆によって印、不思議な技を成してください、癒しの技を成してください。そして私たちはその解き明かしを、宣教をイエス様の救いがこの世に現れたんだというイエス・キリストのことを伝えさせてくださいと、そのように祈りました。そしてそのことを、その祈りを神様はお聞き届けくださった。初代教会の宣教の姿を見ているとですね、学ぶことがあります。それは教会の宣教、教会の伝道というのはチームワークだということですね。もちろん宣教する人、この時癒しの技をする人もいました。それから集まりのために奉仕する人、それから必要なものや機材を運ぶ人、賛美を導く人、求める人々のケアをする人、路傍伝道に参加しているだけという奉仕をする人、もう様々な人たちがですね、用いられてブレンドされてですね、市川グレースチャペルという一つの教会の福音の宣教の技を成し遂げていくのでありますね。今朝詩集を読んでいただきました。歴代史はですね、ちょうどソロモンが神殿を立ち上がった時の、その時の奉献式の模様ですね。その時に契約の箱が運び入れられて、祭司、レビ人、聖歌隊、もういろいろな立場の人たち、声を合わせてってありましたね。そしてさまざまな楽器が奏でられて、一人一人の音色は違うし、やってることも違うし、しかしそれらが一つとなって神様を賛美した時に、栄光がその場に満ち溢れて、主の栄光が満ち溢れて、とそのような今日の聖詩の言葉でありましたが、私たち市川グレースチャペルの仲間たちと共にですね、神様がご臨在してくださって、神様がそのような素晴らしい栄光を表してくださる、私たちの交わりへと主が導いてくださるということを私は信じております。12節に、人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていた。この人たちの手とありますが、もちろん神様が人たちの手を通して用いたということですね。この14章3節では同じような表現をですね、主は彼らの手を 通して印と不思議な技を行いたります。またですね、19章11節には、使徒19章11節には、神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われたというふうに書かれています。神様が私たちを通して技をするんです。私たちの持っている能力とか実力とか、あるいは資格ではないんですね。そしてイエス様がなさった御業を、私たちを、人たちを通してなさってくださったように、今この聖霊の時代を生きる私たちは、主が私たち一人一人を用いて御業をなしてくださるんです。彼らは心を一つにしていた。一体何に一つになっていたんでしょうか。もう皆さん分かりました。ご存じのとおり、イエス・キリストですよね。ですからイエス様の御心に一致していたわけですね。自分であってイエス様の御心に一致した教会が立っていた。それではイエス様の御心とは一体何だったんでしょうか。マタイの28章18節からの御言葉が印刷していただいております。イエスは通ってきて言われた、私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命令を得たこと、すべてを守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。そうですね。イエス様の弟子として、私たち一人一人はもう本当にイエス様の弟子として、イエス様に従いたいと、イエス様を喜びたい、イエス様に感謝を捧げたい、そのような思いで私たちは満ち溢れていると思います。しかしそれだけでなくて、弟子を作る弟子として主が私たちを用いようとされているのでありますね。主の御心に従って歩むとき、神様の御心に従順して歩むときにですね、イエス・キリストを信じる私たちに祝福が与えられます。不思議なんですが、この神様に従う、従順するという、その真理に従うときにですね、不思議なんですが聖霊様の力をいただきます。神様の、聖霊様の追い風をいただきます。そして神様、聖霊様を覚えてですね、ご臨在を覚えて感謝して賛美しないではいられないんです。最近私たち夫婦はですね、教会を借りて、あのフライデーアフタヌーンティーというですね、セブをですね、4月11日から毎週金曜日やり始めました。もう最初は自分の子供が来てくれたらいい、来てくれたら嬉しい、その子を対象にと思ってやったら、その子が来てくれるなって、最初の時から来てくれるなって、こんなに嬉しいことはないと喜んでいたら、この間教会の外で草むしりをしている広沢姉妹という、まあ、おばちゃまがいらっしゃるんですが、ご近所さんとよく話をする、草むしりでよく顔見知りになる。で、前の牧師の時、牧師先生の時に、あのイベントに来てたんですよと、あ、今毎週金曜日だったらなんかこんなのやってますよって言ったらですね、あ、礼拝に来るのはちょっと私敷居が高いんだけど、これだったら来れそうだと来てくださった。こうやってですね、私たち夫婦の視界にないようなところから、あの参加してくださる方が、あの先週の金曜日でその方、腰を痛めたんですよ。このセットをはめてこられて、だから今日ちょっと長時間座れないんで、これでご挨拶だけで失礼しますって言って帰っていただいた。それだけ言いにわざわざ来てくださったんですよね。だから不思議ですよ。でも神様が、頑張れよって言ってくださっているような、そういう聖霊様の折り返しを私は感じたんですね。ものすごく拙い手ですけれども、そのような神様は、御心に従おうとしているときに、折り返しをください。聖霊様の折り返しをくださいます。また、二つ目にですね、今日の箇所から感じることは、その人々はみんな癒された。一人の頃は癒されたっていうことですね。またエルサレム付近の町からも群衆や病人が汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらったってあります。なんと素敵でしょう。例外なしにですよ、来た人がですよ、全員が癒してもらう、不思議な技に入ったわけですよ。僕はそのこの歌詞を見ながら、その病人を持ってらっしゃるご家族も辛いだろうなとか、美しの門にわざわざ置いてくれる人がいるんですから、お友達や仲間がいるんでしょう。仲間にとってもそれ、ね、自分の親しい人にそういう辛い思いをしている人がいたら、 辛いでしょう、苦しいでしょう。その人たちがみんな残らず癒された。きっとその家族も喜びに満ちたでしょうしね、お友達、お仲間も嬉しかっただろうなと思うんですよ。神様が本人と共に、家族がその友人知人の心を癒してくださってるんだなと思います。ソロモンの回廊に集まり、神の癒しを求めてやってきた人々は一人残らず癒された。一人残らずまたイエス様の福音を聞いた。そしてそれまで人たちを尊敬し称賛していた人たちが教会の仲間にまたさらに加わってきたということが書かれていますね。そして5章の14節では、そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていったのです。それは人々を憐れんでくださっているイエス様の愛のゆえです。この癒しの技、これをなさるメシアのことをですね、イザヤはその予言の53章のところですね、苦難のしもべという形で表しておられますね。皆さん、もし聖書をお持ちの方いらっしゃったら、ぜひお帰りになった時にお開きになって読んでみてください。3節にはこうあります。彼は軽蔑され、俺も軽蔑されたことあるな、悲哀を感じたことあるなという方、皆さんの中にもいらっしゃるか分かりません。私もあります。人々に見捨てられ、周りがみんな敵に見える時、周りがみんな自分を非難している、そのようなところに立たされたような時が皆さんおありですか。多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちの顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。イエス様がですね、私たちが感じた辛さとか悩みとか苦しみとか不安とか孤独とか、人々から軽蔑されたり、あるいは仲間外れにされたり、そのような思い、そういった思いをイエス様ご自身が私たちと同じように受け止めてくださって、そこからイエス様の癒しを私たちは一人一人いただいて、私たちは回復されているのであります。私たちの人生は試練が多い、少子にあった通りですね、次から次と試練が来る、そのような人生を歩み、しかしイエス様の癒しと不思議な御業も次から次とやってきます。今私たちが苦しみの中を、トンネルの中を歩んでいたとしても、必ずそのトンネルの出口に来ると私は信じています。なぜならば主が共におられて私たちを導いていってくださっているから。今日の賛美の通り、主の導きに従って主にお従いして歩いていきたいのであります。また私たちの一人一人の人生がそのようなものとして主によってカバーされていく、覆われていくものであれば、そのような私たちが一人一人が集まっている教会も痛む時があります。傷つく時があります。苦しむ時があります。私たちはみんな罪を犯しやすいものでありますし、また本当に罪人だ。しかしそのような私たちの傷にも、私たちの教会の傷にも、また私たち自身の心の傷にも、十字架からイエス様の血潮が注がれて、癒しと回復をいただくのであります。キリストが教会を立て上げてくださるからです。主は人たちの手を用いて、病の人、汚れた霊に悩まされている人を癒されました。イエス・キリストは私たちの悲しみも病も苦しみも持って行きようのない、何とも言えない心の傷も主はご存知です。そして哀れみ深い眼差しで私たちをその癒しの見てで 覆ってくださいます。そしてお守りくださっているのでありますね。主イエス様の十字架とご復活、私たちの救いはここにしかないのであります。使徒の言行録一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。私たちも聖霊に満たしてくださいと祈りながら、主が私たちに働いてくださった、触れてくださった、そのイエス様を証しするものとして、今週も主と共に歩んでいくものでありたいと心から願います。お祈りいたします。